それではお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、今日私たちに注がれているあなたの豊かな恵みを覚えて感謝をいたします。私たち気づいても気づかなくても、また覚えていても忘れていても、あなたはこれまでも、そして今も、そしてこれからも私たちにとって恵みを豊かに注いでくださる神様、憐れみ深い神様であられることを覚えて、主の皆を賛美をいたします。どうか神様、あなたと共におらせてください。どうか今週の歩みでこの恵み深い主と共におらせてくださり、私はいつも主を前にしていますと言わせてくださいますように、主が私の右におられるので私は揺るがされることがないと告白をさせてくださいますように、どうぞ主をあなたと共に生きるこの人生の中で、今週の一週間もその一部であることを思うときに、神様、今週の一週間あなたと共にいることを私たちの心の喜びとしてくださるようにお祈りをいたします。あなたと一緒にいられて嬉しいと、喜んでいると、楽しいと言わせていただき、永遠にあなたを喜ぶことができるように、神様、どうぞ私たちに聖書から導いてくださり、信仰を増し加えてくださることをお祈りをいたします。イエス様、感謝します。あなたを信じ、またあなたと共に生きられるこの人生を感謝をいたします。どうぞ祝福し、大切に今週を生きることができるように、ここにおられるお一人お一人にあなたが知恵を、また知識を、そして神様、信仰を、霊的な祝福を豊かに備えてくださることを祈り、感謝を持って愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。おはようございます。感謝をいたします。菅谷先生のことをお祈りするの忘れた。菅谷先生、今日は境大浜キリスト教会での御用であられて、そして梅野隆兄弟、陽子先生のお父様でいらっしゃいますけども、たくさんの素晴らしいお働きをされた兄弟の記念会出席をしておられます。どうぞ先生のご奉仕のためにも祈り心を持っていただけたらと思っています。主の祝福がありますように。今日のメッセージの題は、復活の主は語られる神という題のもとでメッセージを取り継いでまいります。今日お読みいただきました、イエスは苦しみを受けた後、ある御言葉から続いています。そのお言葉から、イエスは苦しみを受けたということ、イエス様の五受難ですね、苦しみをお受けになったこと、そして数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたと、復活がありました。今日こうして受難、復活、そしてこの復活された主は神の国のことを語られ、そして弟子たちに一つのことをお命じになった、語られる神であられることをお話をいたします。語られたことは神の国のことと、そして待機命令でありました。そのことをお話ししつつ、今日私たちがこのメッセージから聞き知りたいことは、復活の主キリストはあなたに語られる神であられるということを、どうぞ心に留めていただければと思っています。私たちが信じている神様は、私たちに語ってくださっている神様です。聖書を通して私たちに語り続けてくださっています。あなたの人生の中で物事がうまくいかなくって、あるいはとっても悲しいことが起きて、こんな時に神様は一体どこにいるのかと、あなたが通っても、あるいは日記を読み返していて、この時神様は一体どこにおられたんだろうかと思うような時があったとしても、神様はその時もずっとあなたに語り続けておられる神様であられます。今もそうですし、これからもずっとそうです。私たちの主は私たちに語り続けられる、語りかけられる神様です。聖書を通して主はあなたに語ってくださっています。そのことをどうぞ心に留めて、このメッセージをお聞きいただければと思っています。イエス様が私たちの許せなかった罪を許してくださいました。そして許された私たちはそこで終わりではなくて、新しい人に主は変えてくださった。でクリスチャン、あなたは自分で気づいていても気づいていなくても、あなたはすでに新しい人であります。新しい私たちは神の子と呼ばれるようになりました。本当はそうじゃなかった。聖書を通して読めば、 私たちは実際はもともと悪魔の子であったことが分かります。しかしながら神様は私たちを新しく生まれさせて神の子として申請させてくださいました。私たちはもう新しい、私たちはもう悪魔の子ではありません。絶対に違う、そしてこれからも絶対になりません。なぜなら悪魔はあなたのことをつかむことができないからです。触れることができないと聖書には書かれていて、そしてあなたのうちにあるこの方がこの世にいるあの者よりも力が強いからであります。そのことを思うときに、あなたはすでに神の子となった、そしてキリストの体である教会につながる神の民となったことをどうぞ覚えていてほしいと思います。将来私たちクリスチャンが受ける永遠の命を受けて、復活の体で新しい天、新しい地と呼ばれる私たちの想像を超えた場所で、想像を超えた場所である天国で私たちは生きることになっています。戦争はもうありませんし、人殺しもありませんし、悲しみもありません。そのような場所で私たちは常しえに神を喜ぶことができるようになることを今日覚えていてほしいと思います。新天新地であなたの罪はもうありません。あなたは自分の罪に悩むことはもう絶対になくなるし、そして新天新地であなたが誰かの罪で悩むことももうありません。絶対にない。なぜなら主は私たちを栄光の姿に変えてくださり、すべての罪を消してくださるからであります。そのために主イエス・キリストは苦しみを受けました。イエスは苦しみを受けた後と書かれています。イエス様はそのことを起こすためにこれしか方法がなかった。神様が人となられて罪なきお方としてこの地上の生涯を生きてくださり、この主イエス・キリスト神の子が完全な大祭司となって、大祭司いたんですよ当時も。でいろんな大祭司いたんです。だけどみんな捧げ物生贄はしたけれども完全な大祭司じゃなかった。だけどイエス様がこの地上に来られて、メルキゼデクの位に等しい完全な大祭司となって生贄を捧げてくださった。完全な大祭司が捧げたのはきれいなきれいな子羊ではなくて完全な子羊でした。傷もない子羊、シミもシワもそのようなものの一つ、もうとにかく失敗のない子羊、罪のない子羊、完全な子羊をお捧げくださいました。それは何だったかっていうと、完全な大祭司が捧げたのは完全な子羊であるご自分でありました。だから私たちが十字架を担いで、そしてゴルゴタの丘に向かって歩いて行かれるイエス様のお姿を考えるときに、あのビアドロローサというような悲しみの道と呼ばれるようなところをここを歩いて行かれたんだよっていうイエス様のお姿を思うときに、私たちが思わなくてはならないのは、完全な大祭司がご自分を担がれて、そしてご自分を十字架まで運びになった。倒れてもおかしくなかった、死んでもおかしくなかった。けれども主は一生懸命エルサレムの城壁の外に向かってご自身を運んで行かれたのであります。それはご自分がなだめの供え物であったからです。あなたの罪に対する、あなたの不貧困に対する、あなたの盗みに対する、あなたの偶像礼拝に対する、すべての罪に対して身怒りが、神の怒りが注がれるはずのそれらの罪の怒りをなだめる、なだめの供え物としてイエス様が苦しみを受けて死なれたのであります。そしてそのなだめの供え物は、完全な大祭司が捧げる完全な捧げ物でしたから認証されました。そして父なる神はそのなだめの供え物を受け入れ、あなたの罪に対する怒りのすべてをなだめられてくださった。もうだからあなたに対して、クリスチャン、今週のあなたの人生において父なる神はあなたに怒っておられるかといったら、全然怒っておられない。 あなたに落ちるべき怒りはすべて避雷針になるイエス様が十字架の上に落としてくださった。あなたにはもう神の怒りは注がれないのであります。父なる神はあなたのことを愛し、恵み、慈しみ、そして守ってくださいます。この生贄を受け入れられた父なる神は御子イエス・キリストを復活させます。復活させます。十字架の苦しみを受けた後、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示されたと書かれています。主イエス様は復活の体と呼ばれる体を持って復活をされました。よみがえられた。私たちもそれを信じています。罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ずと告白している通りです。その身体は今の私たちの体のような、だんだんと頑張ってますけど壊れていく細胞を私たちは何とかして保とうとしますね。いや、そうじゃないって顔して聞いててください。いいですよ、それでも別に。だってでも化粧水乳液もさ、ヒアルロン酸、なんか Q10 ですか、なんだったか分かんないけど、なんかいろいろなもの、細胞がこれで活性化して、細胞がこれで元気になってくれればと思うわけであります。私たちは一生懸命、そしておいしいものを食べて、ちゃんと栄養のあるものを食べなさいって、あなたが子どもたちや、あるいはお父様、お母様方に言うときに考えていることは、朽ちていく体を何とかして維持することです。壊れていく細胞を何とかして保とうとする、それが私たちの体です。今の体、復活前の体です。しかしそうした朽ちる体、朽ちていく体ではなくて、朽ちない体であるところの永遠に生きる体、私たちクリスチャンが将来天で受ける体と同じ体で主イエス・キリストはよみがえってくださいました。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れと書かれています。イエス様は弟子たちに復活の体を見せてくださいました。トマスに至っては、あなたの指をこの手の傷に入れろと、脇腹の傷に触れればいいとまで言ってくださったことであります。主は確かにあの日に死んだ、そして黄泉に下り、そして黄泉に下って御言葉の宣言をされ、そして復活をされた。イエス様は生きておられる方であります。黙示録には恐れることはない、私は初めであり終わりであり生きているものであると言われます。その次なんておっしゃいましたか。私は死んだが見よ、よよ限りなく生きているとおっしゃっておられる、それがあなたが信じているイエス・キリストであります。主は今日も生きておられます。主は今も生きておられます。あなたが祈るときに死んでて聞けないという方ではありません。主はあなたが祈るときに、助けを求めるときに、骨の一部だから聞けませんという方ではありません。主は今も生きておられ、あなたが祈り求めるときに、あなたのために取りなしをし、あなたが祈るより先にそれを知っていたと声をかけてくださる方であります。そのご自分が生きておられることを、主は数多くの確かな証拠を見せることで弟子たちに示され、弟子たちが考えていた物質世界が、この朽ちるものしか見たことがない弟子たちのその世界をひっくり返されます。あ、こういう事柄も実際にあるんだということに弟子たちはその時初めて気づくのであります。兄弟姉妹方、あなたが信じている体のよみがえりも、そして多くの未信者、そして神様を信じないと決めた人たちが笑う 雲に乗ってまたお戻りになられる、あの登られた時と同じ姿で戻ってこられるということも、それが起きた時にあなたの勝利が判明します。そしてそれが起きた時に顔が真っ青になって、自分が一体何をバカにし何に反対してきたかが分かる日が未信者の方々に起こると。だからこの年のうちに、どうぞ御子イエス・キリストを信じて、そしてご自身に預かられることをとお勧めをしています。後になって笑ったことが実は本当の現実であったことに気づく日が来るからであります。弟子たちはその復活の主の体を見て使徒となります。確信を持って大胆に、このあとイエスがメシアであり、そして弟子たちが使徒となって復活の主の体を見た者として確信を持ってイエス様を信じるならば救われると述べ伝えさせるために、主はこの11人の弟子たちに復活の体を持って確かな数多くの証拠を持ってご自身をお見せになりました。使徒というのは復活の主イエス・キリストに出会った人々であります。勝手に人を作らないことです。パウロは異邦人の人でした。パウロは復活の主に出会ったからです。その主がご自分の復活の体を人たちにお見せになったその場所場面は、それは私たちはなんか平和公園みたいなとこかなって思います。草かな、 草の上かなって思ったりします。木が一本生えてる山かなとかって思ったりします。でもまず間違いなく食卓です。まず間違いなく食事時であられます。屋根の下であった可能性が高いと思います。ほとんどの場合がそうだったと思います。主は弟子たちと一緒に食事をしながら、注文した料理が調理をされている間、弟子たちと共に、それが一皿ずつ運ばれてくる間、弟子たちと共に、そして食事の祈りを捧げ、パンに手を伸ばし、それを裂いて、これイエス様風なんです。イエス様風な、これを見たらイエス様だって弟子たちが分かる、そのイエス様のやり方なんです。パンに手を伸ばし、そしてパンを裂いて弟子たちに渡す間も、主は微笑みながらです。確実にそうだと思います。話が弾むわけです。そしてイエス様に質問をし、イエス様は答え、イエス様が質問をし、弟子たちが答え、そうした話が弾んでいく、その中でイエス様はお話になります。この手や足を見なさい、幽霊ならこんな肉や骨はない、そう弟子たちにお話になります。確かな証拠を持ってご自身がよみがえった復活の体を持っておられることを弟子たちにお話になります。それでも不思議がっている弟子たちを見て、何か食べるものはここにありますかと聞かれます。そして焼いた魚を差し上げると、主はそれを取って食べられた。復活の主は40日間弟子たちにご自身をお見せになってくださった。私たちはこの40日間をなんだか羨ましく思います。私もできるんだったら復活の体をもらう前に見てみたいと。骨もある、肉もある、形もある、魚も食される。それなのに出会うたんびに弟子たちが気づかないお姿で、そして閉じた扉を通り抜け、そして弟子たちがその姿に気づくと消えることまでできる御霊の体と、第一コリントの15章が呼ぶところのその体、それを見たら、それに触れたら、私たちも伝道は はるかに楽だ。私たちのキリスト信仰ももっと確かなものになるはずなのにとあなたは思うかもしれません。でもイエス様のご意見は違います。イエス様の方はそう思っておられない。そしてイエス様はそうじゃないとおっしゃいます。弟子たちは確かに使徒となるために、その使徒的な権威を持つために復活の死を見ましたけれども、でも兄弟姉妹、本当は見ない方がより祝福されているとイエス様は思っておられます。弟子のトマスにそう言われました。あなたは見たから信じたのか。見ずに信じる者は幸いであるとイエス様はおっしゃったことであります。見て信じる弟子たちの幸いがこのぐらいだったら、見ないで信仰だけで信じる人の幸いはもっと大きいことであります。ちなみに復活の体を見ても、あるいは復活が否定できない真実、事実であることを知っても、それでも自分はキリストを信じないと決める人はいます。います。もうそれこそ昔の昔から、きっと今に至るまでこれからもいることであります。だから見ることがそんなに大事なことではありません。大事なのはあなたが信じるかどうかであります。イエス様の墓を監視していた万兵たちが主イエスキリストの復活を知り、慌ててそのことを祭司長たちに知らせに来ます。その復活の知らせを聞いた祭司長たちは、復活はもう明らかだった、明らかだった、そしてイエスが予言した通りになったことも知り、この後の弟子たちの変化を見ても全く復活は事実であることを知りながら、普通だったら信じて今までの自分の考え方を改めて悔い改めて、そして復活を認めてイエスがメシアであったと受け入れるはずであるのに、彼らは万兵たちに口止め料を多額に払ったんですよね。書いてある多額の口止め料を払い、そして弟子たちが盗んだと言えと命令をされます。聖霊命令をする。事実だって分かっても、それでも認めない人たちというのはいるわけであります。またこの40日間復活のイエス様に出会って、そのお体を目で見た弟子たちの中にも、マタイの28章の16節とか読めば、そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した、しかしある者は疑ったと書かれているわけであります。だから復活を信じる信じないっていうのは、あなたが見る見ないには関わってないんです。私たちが復活の体を見るとか見ないとか、見たことがあるとかないとか、あるいは復活が真実であるとか事実であるとかっていうことに関する十分な情報を得るとか得ないとかではないわけです。十分すぎる情報を持って実際にその目で見ても疑う人は疑う。そして何にもなくても信じる人は信じる。それはその人たちが地のもといが定まるそのはるか前からキリストイエスにあって選ばれた幸いな人たちだからであります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれど愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからですと第一ペテロの1章の8節9節には書かれています。 そのように見ていない復活を信じ、まだ会ったことのないキリストを信じて、キリスト者として生きている私たちは見て信じたのではありません。情報が確かだったから信じたのでもありません。でもなぜか信じている。それは魂の救いを持っている選ばれた一人一人だからであります。それでイエス様はおっしゃる、見ずに信じる者は幸いです。40日間の弟子たちは別に羨ましくも何ともありません。見ないで信じている私たちの方が幸いであり、もし羨ましがるとかっていうことがあるとするならば、見ても信じなかった人たちではなく、私たち見なくても信じることができた信仰者たちの方であります。これが復活の主であり、この復活の主が弟子たちと共におられた時にされたこと、してくださったことは一体何であったかというと、それは40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからですと、あるようにイエス様が弟子たちに復活のお体を表しながらされたことは語られることでありました。語られることでありました。で、このイエスは昨日も今日もそしていつまでも変わることがありません。今日も主は私たちに、イエスキリストを信じた弟子たちに語り続けておられます。主はね、あなたの主イエスキリストは食卓に座ってじっと黙って不機嫌そうに朝刊を読んでいる寝起きの父親のような方ではありません。あ、まあそういう人もいるかね。主はね、私たちに語り続けておられます。ある時は励ましをあなたに語ってくださり、ある時は慰めをあなたに語ってくださり、ある時は注意を、あるいは叱責を、あるいはある時は警告を主は語ってくださる方であります。そこから先に行ってはいけない、これ以上その道を行ってはいけないと警告してくださる方であります。ある時は招いて招待をしてくださいます。どこそこに行け、あそこに行けということではなくて、主は私のもとに来なさいと声をかけてくださる。そうしますと、私たちはあなた行きなさい、あそこに行きなさい、あなた行きなさい、教会に行きなさい、あなた行きなさい、どこそこに行きなさい、行きなさい行きなさいと言われてた時にはできなかったキリストのもとに来るということが私たちにはできるようになります。主が招いてくださるからです。ある時は教育をしてくださいます。語ることによって主は私たちに昨日知らなかった聖書の誠を、主を我が目を開きて長のりのうちなるくすしきことに目を留めさせた前ですよね、あの主は私たちの目を時々開いてくださって、聖書はもう教会学校の時から読んでるからもう 100% 分かってますというような態度で聖書を開いた時に、しかしながらまだ知らなかった御文の誠を、この聖書ってこんなことが書いてあるのか、これってこういうことだったのか、これって世界のこのことだったのかだけでなくて、これって今の私のことじゃないかと気づかせてくださる。主は生き生きと私たちに語ってくださるお方であります。イエス様は食卓にあって弟子たちに神の国のことをまず語られました。 人が創造されて神の国は完成した、そのような感じだった。それが天地創造です。主が天を作られ、地を作られ、生き物を作られ、そして人を作られ、そしてこの神の国にしかしながら罪が入った、罪を犯して、さっきも言いました、悪魔の子となった、その私たちとその世界、獣の国にしかしながら、そして動物のように生き、あるいは欲望を第一とし、本能の赴くまま人を傷つけ生きていく、自分中心の自分だけが良ければいいというような、そうした獣の国にしかしながら神様が天からご介入をされて、くさびが入る、カーンって入るわけです。でくさびが入った、神の国はあなた方のただ中にあると主イエス様が言われて、イエス様がこの地上にお越しくださって、このキリストの十字架と復活でこの神の国が拡大するようになっていったわけであります。それは聖霊を受けた教会がじわじわと拡大していくことによって、神の国っていう土地だとか神の国だとかっていう国土だとか、そうした神の国だと自分のことを呼ぶ政府だとか、そうしたことで広がっていく神の国ではなくて、人の魂に福音が届けられて、それを信じた人々が変えられて、そしてクリスチャンが増え、クリスチャンが配っていく義や正義や清さや優しさや愛が社会や文化を変えていくことでありますけれども、その愛や社会がでもその最終目的ではなくて、その広がっていくその道路を走って、キリストを信ぜよという福音が走って広がっていく、それを受けた人々の心が変えられて新しく生まれていく、クリスチャンが増えていき、神の国が拡大していく、そのことを主は弟子たちに語られた。ピンとこなかったと思いますよ、分かんないけど。心燃やされた弟子たちはそれは当然いたかもしれないけど、もし私がその11人の中の一人だったらピンとこなかったと思います。全然ピンとこなかったと思います。だって11人しかいないし、元みんな裏切り者だし、ペテロに至っては3回も裏切ってるし、そんなものを用いてこの世界に、地球上に神の国が拡大していくなんてことはとて想像できないことです。でも主は神の国のことを語られた。でもそれを聞いた弟子たちは、でもまあなんだかよく分かんないけど信じるかって言って、それがやっぱり国土のことだと思い、やっぱりそれが政治のことだと思い、やっぱりそれが地上の国のことだと思ってしまって、人たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。いやだからってイエス様は思ったかもしれません。で、まあ再臨とともにそれは起こるけれども、でもそれはこの時ですかとか、今こそとかっていうような時じゃないよって、それは父なる神様だけが知っていることであって、あなたが決めることでも、あなたがごちゃごちゃ言うことでも、知るところでもないってイエス様もおっしゃって、そしてこの神の国の拡大のことをまず主はお語りになられた。人たちと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなたは間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからですと語ってくださる。神の国のことを語られて、そしてその後弟子たちに語ってくださったことは待機命令でした。待機命令。エルサレムを離れないで、 私から聞いた父の約束を待ちなさいだったわけであります。覚えてるかっていうわけです。去年のメッセージ覚えてるかっていうことです。最初の頃にはしなかったけど、後半3年間の弟子訓練の中の後半でさ、イエス様おっしゃるわけです。ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですって信仰告白したじゃんと。あの後から始まった説教のシリーズ覚えてないかってイエス様おっしゃるわけです。あの後話した内容の中に十字架のことも語ったし、復活のことも語ったし、でも最後のあのオリーブ山のあたりの時に、そして最後の晩餐の時に語ったあの話覚えてないかっていうわけです。私から聞いた父の約束を待ちなさいって、その約束何だったかって言ったら、私はあなた方を捨てて孤児とはしないだったわけであります。あの孤児とはしないっていうメッセージ、タイトルのメッセージ覚えてないかっていうわけです。あれを待ちなさいっていうわけです。あれが現実に起こるからあれを待ちなさい。イエス様はこのあと復活の体で、そしてそのままで雲に乗って、そして天に昇られて行き、そして天と呼ばれるところ、私たちの見るところのできない、パウロは第三の天まで引き上げられましたけれども、何層あるかわからないその天と呼ばれるところに昇っていかれる。そうするとキリストを信じた弟子たちで復活のイエス様に出会って、一回は裏切ったけれどももう一度信仰を取り返した弟子たちが教会になったとしても、でもやっぱりこの地上に一人ぼっちになってしまう。でもイエス様がおっしゃった父の約束は、いや、そんなふうに孤児にはしないということでした。聖霊なる神がこの地上のクリスチャンと教会とに注がれ、そしてキリストは天におられるけれども、私たち教会は、あなた方教会は孤児のように捨てられるようなことはなくて、あるいは神から離れてしまったというような孤独を感じないようにしてあげるから、その父の約束であるところの聖霊を待ちなさいとイエス様はおっしゃったことであります。その聖霊はまずエルサレムにいるクリスチャンたちに注がれる。エルサレムをはじめ、それからイスラエル南部のユダヤ地域、そしてイスラエル北部のサマリア地域、およびイスラエルの外に出て全世界地の果てまでクリスチャンになった人々、教会に注がれていくとイエス様はおっしゃってくださったわけであります。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムをはじめユダヤサマリアの全土および地の果てまで私の証人となるとおっしゃってくださった。でもその最初の弟子たちがエルサレムにいなければならないので、イエス様がおっしゃったのはエルサレムを離れるなであります。父の約束を待てだったのであります。その聖霊が使わされて語る人々に力を与えるからとイエス様はおっしゃった。弟子たちが復活のキリストに出会ったとして、その復活の体に触れたとして、それで力づけられて、どんなに復活のキリストを伝えたいと思ったって、今のままだったら語れないからっていうことです。今のままだったら何とか口にして語ってみても伝わらないからっていうことです。意味がない、空振りが続くからっていうことです。聖霊の働きなしに福音宣教はありえないからであります。聖霊、イエス様の命令に応えて生きるというのは、皆さん兄弟姉妹、進めとか行けとかせよだけではありません。待て、動くな、待機せよ、黙れ、話すな、言うな、そうした事柄もそうであります。どちらか片方だけを守れても、あるいはどちらかその行いにおける、あるいは伝道における、動きにおける、話すことにおける事柄ができたとしても、静かな命令を守ることができないようではいけないのであります。兄弟姉妹、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えようと命令を聞く私たちでありますけれども、 それを聞いてただ動けばいいということだけではないのであります。時がある。バットをとにかく振ればいいんだと、それが世界宣教だと思うんであれば、それは違うことであります。主は例えばですよ、例えばこの球を打て、カーブを待てと言われてるかもしれない。それは4球目と5球目に必ず来るから、待てと言われているようなものであります。いや、主のために立ち上がるのはいいし、バットを振るのもいい、何かをしたいと思うのもいいし、そういう心がけは大切だけど、でも何をすべきなのかって言ったら、私から聞いた父の約束を待ちなさいでありました。4球目と5球目に必ず打てる球が来るから、待てって言われてるのに、1球2球3球って全部振ってすぐアウトになってしまうようなことではないということです。出かけることを私たちします。福音宣教のために出かけることをします。あなたもそうだと思います。動くことをするでしょう。語ることもした人がいると思います。誘った人もいるでしょうし、教える人もいるし、買う人もいれば売る人もいる、借りる人もいるでしょう。いろんなことを私たちは主のためにします。することに力があると思うからです。それは正しいんですが、でも黙ることにも力があります。待つことにも力があります。動かないことや引っ越していかないことや、その場所にとどまること、そうすることも大切であります。兄弟姉妹、沈黙の力を過小評価しないことです。タイミングを待つということの力を過小評価しないことです。時に話すことよりも、あるいは言い訳することよりも、黙っていることの方が強いことがあります。時に語ることよりも、説明することよりも、あるいはお断りのメールを送るよりも、どんな言葉よりも既読スルーする方が、あるいは沈黙の方が、どんな武器よりも鋭い力を持つことがあるのを私たちは分かっています。黙ることを、待つことを、動かないことを主が命じられたら、それがどんなに弱いことのように思えても動いてはいけません。そこに力があるからです。たとえあなたが復活の主にあって食事をキリストと共にした使徒であったとしても、そうであってもペンテコステの聖霊なしに述べ伝えて何かが起こるということはありません。神の国は肩書きではないからです。確信なしにあなたが何かをしても、確信なしにあなたが伝道をしても、あるいは何かを球を打つって言って振り抜いたとしても、それはなんか藁でピッチャーの球を打つようなもので、当たったとしても力などありません。弟子たちはちゃんとこの待機命令を守ります。そして待ってよかったなってメッセージの準備をしながら心から思いました。誰も浮き足立たなくてよかったなって、そんなふうに思いました。弟子たちの気持ちになってみてください。どれだけ待てばいいかわからないんですから、不安があったかもしれませんし、焦ったかもしれない。このキリストにあったこの感動を、この復活のキリストを知ったこのなんか燃えている今、このリバイバル体験を受けたこの時のまんま、早く今この状態のまま出て行ってって思った弟子たちがいたかもしれないけれども、主は待てと言われて彼らは待った。焦ったかもしれない、消えてっちゃうかもしれない、消えてっちゃうかもしれない、でも焦らなくてよかったと思います。私たち兄弟姉妹、私たちは話していいですし、話すべきだから話すし、話したいから話します、それでいいです。でも焦って話さなければいけないから話そうとかいうふうにして話すのは良くないと思います。焦って沈黙が怖いから話すのも違うと思うし、あるいは 人が怖いから話そうというのも違うと思います。それだったら待った方がいいと思う。弟子たちが聖霊を持ち確信を持つまで待って焦らなかったのは良かったと思います。なぜなら彼らが待たなければならなかった期間はそんなに長くなかったからです。この時この日から聖霊が下るまでの間の期間はどのぐらいだったかというと、ペンテコステが聖霊降臨日ですが、ペンテコステのペンテって5っていう意味ですよね。ペンタって5ですから五旬節なんです。10日が5回巡ってきた日っていうようなことです。杉越の祭りの直後の日曜に初穂の祭りっていうのをしますけど、復活の初穂であるイエス様のことですが、初穂の祭りをしますが、そこから50日ペンテコステです。さて主は弟子たちに40日にわたって彼らに現れ、最後の日にこの命令を出されるわけです。つまり聖霊の注ぎまであとわずか10日です。だからイエス様はおっしゃった、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなくです。間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからであります。御言葉を待つということ、この時は聖霊を待つことでしたけど、私たちが何かをするにあたって、御言葉をいただいて確信を持って立ち上がらなければいけないっていうことがもし分かっていることがあるんだったら、別にこの青いシャツと赤いシャツ今日どっち着ようかなとかっていうことは別に御言葉待つことないですよ。この青いシャツにしなさいってないかなってやる必要は全然ない、全然ない。好きな方着てください。赤が似合うんだったら似合う方着た方がいいと思いますけど、私黄緑似合わないですから、肌の色が全然違う、全然違う。黄緑着ると病気に見えますから黄緑は着ませんけど、黄緑のネクタイもするときっと皆さんが心配されて、先生昨日寝てないんですかっていう顔色に見えますから着ませんから、そんな風に選んだらいいと思います。だけどだけど人生のこの歩みの中でこのことについては、私は周りの人がどれだけ私のことを焦らせても、先生早くとか、姉妹早くとか、あなた早くとか、早くした方がいいとかってどんなに言われたとしても確信なしには動けないっていうことがもしあるんだったら、御言葉の約束を待ちなさいです。御言葉を待つっていうことは時には大切です。エルサレムを早く離れて行って伝道したい、教理伝道したいと思ったとしても、同じ場所で同じ生活を繰り返すことです。そして聖書の約束が成就するのを待ったり、あるいは聖書の御言葉を通してなすべきことをはっきりと聞くことは、クリスチャンの人生にはよくあることですし、そしてとても大切なことです。主は語り続けられる主ですから、語ってくださっている主は間もなくあなたに御言葉とそれに伴う確信を与えてくださいます。兄弟姉妹、私たちは聖書を読む聖書の民です。その聖書を読むということは、一番教会、生けるキリスト一番教会、どんな時代になってもやめてはいけませんし、どんな時代になっても奪われてはいけません。聖書を読むんです。聖書を読むことをやめることから異端が始まります。教会が教会でなくなっていくのは、聖書を読まなくなることから始まっていきます。でも聖書を読むためにあなたがどれだけ時間を費やしたとしても、神様がその聖書の中で、その聖書を通してあなたに語りかけるとあなたは期待しているでしょうか。神があなたに語っておられると最初から話をしています。その復活のキリストをあなたに語り続けているとお伝えをしています。そしてそれは過去のことではなくてあなたのことだと、 そして私たちのことだ、今のこの時代のことだ、そしてこれからのことも語っておられるというのは、私たちがずっと聞いて知っていることであります。聖書を通して主はあなたのことを語っておられます。でもそれを読みながら私たちはどれだけ自分に語っておられると思って聞いているかということです。聖書が私たちに語っているのはイエス様を信じるときだけとか、伝道するとき伝道されるときだけ主は語られるのではありません。主がそれよりももっと多くもっと大きく語られているのは、イエス様を信じたその時から後の事柄について主は私たちにたくさん語っておられる。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、と書かれている通りです。この間のハンドベルの方々が栄のど真ん中でキリストを賛美をし、イエスを証ししてこられました。それをしてくださった音楽委員会もそうだし、そしてリードしてくださった方も、また一緒に行ってくださった方々、賛美してくださった方々もそうですが、その教会の奉仕を栄の真ん中にお送りしていいかどうか、私だいぶ祈らされました。祈ったことです。オアシス21で賛美をして愛する教会員が恥を受けないだろうか、誤解をされないだろうか、そう思って祈りました。したら主はキリストの恥ずかしめを負って宿営の外に出よと語られた。あの御言葉で皆さん行かれたんですよね。そうですもんね。また一人の方の救いがあって、そこに導かれた。私は確信があったんで行くつもりでいましたけど、教会のご奉仕がその時はいくつも重なった時がありました。でどうしても日帰りで戻ってこなくてはいけない。だってその日はもうとにかくいろいろな事柄山積していました。総会資料だ、役員会議事録だ、中高生キャンプだ、日本伝道会議だ、テフ総会だ、しなくてはならないことが山積していて、どうしようかって主の前に出て主が言われたことは、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいだと。それで出かけていったということもありました。御言葉を通して兄弟姉妹語ってくださいます。今日お証で終わりにしましょう。私の証だけど、皆さんが私と同じ体験をしなきゃいけないということじゃないですよ。いつも言ってる通りです。また皆さんが私のようにならなきゃいけないということではないです。しかしながら私の証をします。私が18年前にブラックゴスペルの大衆伝道で TPW の皆さんと一緒にツアーで回ってた時です。福岡でした。一つの教会でのご奉仕があって、今となっては忘れようとしているのかもしれませんが、どんな失敗をしたか全く思い出せない。不思議なことに備えしながら思い出そうとしたけど覚えてない、全く覚えてないけど、 TPW のメンバーがミスをした私に対して本当に冷たく接した時がありました。ひどいなと思うかもしれませんが、彼ら大体間違っていることないので、私が本当にひどかったんだと思います。名古屋を離れて移動して、その時のツアー覚えてないんですが、いろんなとこ回ったはずです。で、名古屋離れて福岡に知り合いはいたとしても、 TPW と一緒に行動しなければいけませんから、日本人の方々と一緒にいないわけで、その親友である TPW の皆さんが私に声をかけずに背中を向けてピアノの前でリハーサルを続けていく、その姿で私は居場所がないなと思って、そのがとっても悲しくて、居場所のない悲しみに駆られて苦しくなって階段を上っていきました。なぜかというと2階に礼拝堂があったからです。2階の礼拝堂に慌てて登っていきますと、するとその礼拝堂の目の前に聖書の言葉が美しい筆書きで目の前に掲げられていました。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光と比べると取るに足りないって書いてあった。あの日、私の神は、復活のキリストは御言葉で私に語ってくださっていました。私たちみんな苦しい キリストのために苦しむことがありますし、苦しんだことがあります。でも主はおっしゃっておられるのは、将来必ず栄光が現れる。そうなったら、その当時2005年の9月の20日です、今がどんなに苦しくったって、その栄光と比べればこの苦しみは取るに足りないぞと。私は教会の椅子に座って顔をうずめておいおい泣きました。神が私に語ってくださるって、本当に私の神だと知ったからであります。主は聖書を通してこの一幕教会に語っておられるけれども、また同時にあなたに、あなたのことを聖書という電話を通してあなたに向けて、あなたの人生のことを語ってくださっています。聖書を読むんだったら信仰の眼鏡をかけて読むことです。片方のレンズはどういうレンズかといえば、自分は唾を吐くように捨てられて当然の汚れた罪人だというレンズです。でももう片方のレンズは、でもそんな私たちを愛して捨てられなくて極みまで愛し続けて大好きで救う方、神は愛であるというレンズを信じてつけて読むことであります。そうすると聖書の御言葉はあなたへの神の言葉であることが見えてきます。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙を見た。ヒゼキヤに語った神はあなたにもそう言っておられます。私は誰が死ぬのも喜ばないからだと。エゼキエルに語った神はニュースに心を痛めるあなたにもそう言っておられます。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんと、ヨハネたちに語った主は、教会と川一枚でつながっているような状態に陥る時の私たちに主は語ってくださることであります。信じてバプテスマを受ける者は救われます。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてその次の歌詞ですよ、信じてバプテスマを受ける者は救われます。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。兄弟姉妹、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光と比べると取るに足りない。お祈りをいたします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。今の私たちに主、あなたは聖書の言葉を通してご自分が生きておられること、私たちのことをよく知っておられることを表してくださる主であることを覚え感謝をいたします。どうぞ今週悩みの中、今力づけられているこの日が弱くなった、そうした曜日があったとしても、どうぞ主を、あなたが私たちに語りかけてください。そばにいると言ってください。あなたを捨てて孤児とはしないと言ってください。そして私たちがもう一度あなたからの日を受けて、あなたが照らしてくださる明るいところを歩み続けることができるように導いてください。導いてくださる主、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。